お帰り。えらい遅かったやないの。うん。ご飯すぐ炊けるさかい。待っとって。え？今？しゃあないな。ほな、炊けるまで一勝負。そうやな。うん。今日はこれにしようか。ホラボド。
始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私、もみ、そして
トリです。
ジョパミです。
イエーイ、ゴッドゴーゴッドゴー。誰？
いつものメンバーじゃないですか。
いやー、
どうした、トリさん久しぶりじゃないですか。
よくそんな抜け抜けと帰ってこれましたね。
お久しぶりでございます。
いや、お帰りなさい。いや、お帰りなさいですけど。
いやーね、うん、どうした
あなたもう2ヶ月もね、お休みしてたんですよ。ほら
ね、びっくりですよ。
ねじゃねえよ
、ね、時が経つの早いですよね。
そうですね、
2ヶ月ですよ。びっくりしちゃったのね。
なんだこいつ。
本当にシハンさん申し訳ございませんでした。
シハンさんじゃねえよ、私に謝れや。もうこの日に収録するよって言ってるのにその LINE も全無視。
いやね、ま
あ、で大丈夫って何かあったのって、そんな心配のメール送っても全無視、はい、なのに、まあね、今抜け抜けとシャーシャーと、
オン
じゃねえよ。
オン。トールさん、なんか相談とかしてたんですか？
相談はしてなかったけど、はい、ちょっとね、あのね、外の世界と自分の世界をね、遮断してたね。
おや、急に。
どういうこと？
急にか？
いや、ちょっと待ってください。あの、なんか、そういう時ありません？こう、仲良かった時にちょっとこう、どうしてくださる方もいるかなって思うんだけど。
なんて言ったの今。なんて言ったの今。てってみってみ、てってみってみって言ってみたいな。
ちょっとあの、向こうの世界に行きすぎて。
なんか落とし穴に落ちて、ゲームオーバーになった時の音みたいな。何
なんかまあいいと思うね。
あ
るにさ、いや、鬱じゃないんだよ。
そ
んな、
鬱だろ。
そんなじゃないんだよ。なんか、あ、もうなんか周りともう話すのも辛いみたいな。
それ鬱って言うんだよ。それ鬱
って
言
うんだよ。鬱の方が失礼ですから、そんなことはね。もうね、本当に家でずっと引きこもってたの。うん、いや、そうしたら、体重が2キロ増えちゃったね。
知らねえよ。知らねえよ。
1ヶ月に1キロのペース。
すごい。
すごいですよ。
これコンスタントに、
ね。そうそうそう。コンスタントに1キロずつ増えてた結果、うん、そう、1日の間にですよ、会社に行って3人の人に、はい、あれ、太ったって言われた、別の人にね。
すごいな。
やばい。
ね、あ、しかも会社の人って、
触れずに、うん、合ってるんですよ。うん、そう。
合ってるし、気を使う方やと思う。
そうそうそう。1人の人には、なんかすごい気遣いで遠くから言われたんですよ。
遠くから
ね、はい、みたいな。もしかして最近なんか、いいことありましたみたいなこと言われて。別に、え、なんだろうって言ったら、別に、いつも通りですよ、みたいなこと言ったら、あ、幸せそうに見えてみたいなこと言われたんですって。で、私、え、そんなに親って。
多分、その人も、あ、遠目から見て、あ、ちょっと、チンシンザンみたいだなって多分思ったでしょうね。
やばいですね。
ボヨンボヨンになってたでしょう
ね。ぶっちゃけ、シャツのボタン飛ばしましたからね。
あ、やったー。それは胸がでかすぎ
る。それやばいな、パツンって言ってね。そんなことがあった、この2ヶ月でしたけどね。
全然それ言い訳なってねえから。
いやいや、もう、頑張るから。
まあいっか、こっから頑張っていただいて、ちゃんと頼みますよ。
頑張ります。
ちゃんとその休んでる間、ボードゲーム遊びました？
ボードゲーム、それがね、全然なんですよ、全然。
何やってんのじゃん。
全然、ほんと全然。
一人でおったやろ、シェフ一生懸命や、シェフ。
シェフ持ってないんだよ。
なんで？
でも本当に、離れすぎちゃって、収録やるってなった時に、やばい、私、本当に何もやってない。
失格。
焦るみたいなね。で、家に置いてあるゴキポを一人で開けて閉じてみたりして。
お、往年の、開けて、閉めて、開けて、閉めて、おー、吉田博ですか？
誰ですか？
いや、誰ってどういうこ
と？ずっと知らない世界に戻ってくるぞ。
いや、もう、まあ、そんな中、ちばみさんも頑張っていただいて、はい、本当にそこにだけは感謝していただきたいですね。
はい、そうですね。
うん。いえ、ありがとうって。はい、そうですね、しーんって。
ちょっと、
お蜜こぼしたじゃねえよ。まあ、そんなカオリーさんのことはほいっといてですね、はい、大事なのはチュパミさんの方ですよ。
え？
というのも、ゲームマーケット大阪、
はい。
はい。
これが4月1日。ね、チュパミさんも出店されるみたいで。
おぉ。
だからそちらの情報あるんでしょ？どうぞ。
そうなんですよ。言いたいことがある。でですね、まぁ、あ、ちょっとあの、私め、あの、まぁ、あ、ボードマンというサークルでやらせていただいて、
はい、そうですね。
で、
うんうん、
ボードツイという漫画2冊と、T シャツ2種類、
うんうん、
と、顔ツイリアクションというゲームを、
うん、
いっぱいあるな。
うん、はい、販布します。
お
で、お品書きめっちゃ頑張るので、
は
い、あと、綾野さんっていう相方、
エロ漫画家のね、うん、綾野ルミ先生
です。はい、綾野ルミ先生も、いろいろとあの、頑張って、
やんじゃねえよ。いや、ちょっと待って。頑張ってないってこと？
ええや。
何
いや、頑張ってないぞみたいなぐらいですか、今。
そんなことないです。
これから、今、漫画。
怒られんで。
いやいや、これから、あの、私たち、すごくインストとか苦手なんですよ。
うん、うん。
なんですけど、かおりんさんとか、もみさんみたいに、よどみなくできるように、
なるほど。
ポップ作って。
ああ、いいじゃないですか。
で、サークルの机で待ってますので、
はい。
皆さん来てください。
あ、それがボドマンですね。
はい。
はい、ブース番号は？
ブース番号は F12 です。あの、なんと、ボブ辞典さんの。
はい。
あーもう、
スカボンさん。
終わった
スカボンさんのお隣で、あの、でもまあ。
ダメですよ、もうだってボブ辞典も新作頒布されるのに。
あ、そうですよね。ボブ辞典キッズでしたっけ？
うわー、その真横だったらもう間違いなく行列に隠れちゃいますよ。
いやでも、その行列に来た人を、
うん
はい、こうちょっと、おいでおいでって言って。
あ、ちょっとね。
ガチにいいもらうよっつって。
おもみちゃん買い終わったらおいでおいでみたいな。おいでおいでもらうよみたいな。
それ東梅田の風俗と同じやり方です。
おにさんおにさんこちら
って。おにさんおにさんこちらやってるよ。
やってるよ。
私も言われましたもん、東梅田で。あの、耳元でいきなりおばさんに、バイアグラバイアグラっていう。
バイアグラって入り方おかしくないですか？
えって言った時には、えって言った時にはもういなかったです
よね。意外に肌わかり。
それが、はい、じゃあボドマン。
はい。
さらにありますよね。ね
お、
ええ。
ボドマン以外に。
まだあるんですか？
うん。私、あの、つい最近までアートワークやってたんですけども、
あ
うん。
G12 のスペースの B カフェさん、
う
ん。
お、B カフェ。はい。
から出る、リキュールザゲームという。
リキュールザゲーム。
もう話題じゃないですか、今。ツイッターでもね、めちゃくちゃ湧いてますけど。
そうですね、おかげさまで。
あれのアートワークをね、チュパミさんがやって。
はい。
おぉ、
はい、いただいて、
うん。
で、こちらの情報をちょっと。
あ、ちゃんと言わなきゃダメだぞ。
あー、もっと責任があるぞ。
そうだぞ。そうだぞ。
あの、ちょっとあの、カンペを用意してきました。まあ、あの、こちら、あの、ちょっと予約がもう締め切っちゃってるんですけども、
はい、
100個ぐらいあったんですけど、まあ、1日足らずで。
予約分はね、予約分はね。
1日
分は。
予約分が、はい。
当日分も当然ありますからね。
はい、当日分もまあ、そこそこあります、う
んうん。そこそこってことはもしかして開幕ダッシュしないとダメってこと？
ああ、まあでもあんまり約束はできないですね。なんか昼にでは残ってるかどうかとかも。
ということはですよ。
でもそこそこですね。まあ多分あの予約分が当初よりも多くなってしまったのでちょっとそこそこにはなっちゃうんですけども。まあ早めにゲットされた方が
無難かなと。
はい。でですね、あとまあこれを言っといてほしいっていう話があったんですけども。
うんうん。
花から転売目的で購入する場合は、制裁するとのことでした。
うん、いや
ちょっとびっくりな角度から来ました。
まず制裁しようがないし、いきなり転売するってなんかおごり高ぶりだな。まあ、最近話題でしたからね、ツイッター界隈でね、転売どうのこうのって。
そういう、まあ悪い方がいらっしゃいますからね。
いや、悪い、まあ悪い悪くないみたいなのは、それはもう、真意は分かんないんで、どうしようもないんですけど。
まあ、まあ、あの作者の意向としては、まあ、いろんな人に遊んでほしいということ
まあね、まあ、転売じゃなくて、
はい、
まあね、自分が楽しむためにまずは買ってねっていうお話ですよね。
うん、まあ、そりゃそうですね。
うん。
はい。
っていうのがね、まあ、今のは B カフェのリキュールザゲームですけど、
はい。
でも、チュパミさん、さらにまだあったじゃないですか。
ん？
忘れてんじゃない？
そうだ、
忘れてないですよ。
グループ SNE から販売されます、ヘルビレッジ。
はい。
こちらもあとはこうチュパミさんがやられてますよね。
あ、そうですね。箱絵とあと一部イラスト
を
発表させていただいてます、
うんうんはい。
それも当然ゲームマ大阪で購入可能。
可能です。
わ
あ。
その、あの、ヘルビレッジなんですけども、ゲームマー購入特典として、悪魔図鑑というものが、
はい。
キャラクターカードの悪魔の設定資料集みたいなのが付いてるそうで。
は
い、でその文章 書がめっちゃ面白いんで、よかったら、ゲームまで購入していただけたらと思います。
買ってね。
なるほど。
見てみたいですね。
はい、ということで、はいはい、まあ、リスナーの方もね、多く参加されると思いますが、ゲームマーケット大阪、4月1日です。
はい。
で、その前日にはね、私も出演いたします。
あ、
そう、アダルトボードゲームフェス。
あ、
そちらの方のね、進行中ですので、参加される方はご期待いただけたらなと思います。はい、という感じで、ね、まあ、いろいろ話しましたけど、
はい。
もう、チパミさんが紙に噛んだし、いつもの通り。またカットしまくって、このざま。
はい、もう、お二人の優しさに包まれてね。
もう、ええねん、もう、はい。この番組はそういったことをフォローする番組ではなく、ボードゲームと映画を紹介する番組なんで。
そうでした。
そうだったんですね。
というわけで、本題に行きたいなと思いますが、
はい。
はい、今回紹介したいボードゲーム。アズール、
アズール、
アズールでございます。
アズールだふー。
はい、こちらアズール。これカオリンさんやってないでしょ。
やってない。
でもチパミさんこれ前やりましたよね。
ああ、もうこれすごいです。
めちゃくちゃ面白かったです
ね。やってないけど、モミさんはめっちゃ言ってますよね。アズールが面白いって。
ああ、もうアズールはもう一家に一台でしょ。
間違いないですね。
っていうか、もうぶっちゃけ、リスナーの方はもうほぼ 100% 遊んでると思います。
支持率が 100% なんじゃないかと。
そう、だからもうあえて紹介する必要ないんじゃないかなと。
おお。
まあ、悩んだんですけど、はい、これはもうホラボード年間大賞にノミネートさせるためだけに。
おお。
わざわざ紹介します。
すごいですね。もうそこまでの話として。
というわけで、こちらのアズールはですね、昨年ドイツはエッセンシュピール17からずっと話題の作品なんですけれども、
うん、
ジャンルはタイル配置型のパズルゲームですね。
うん、
で、タイル配置って言っても、ほら、以前に紹介したコテージガーデンみたいな、はい、うん、テトリス状のいびつな形状ではなくて、麻雀牌のような、アクリル製のこういったものを使って配置していく。
はい。
はい。それで得点を競って高い人が勝ちということですね。
うん。
で、このゲーム、世界各国で高く評価されまして、
はい。
あの BGG、まあ、ボードゲームギークですよね、うん。はい。アブストラクト部門、現在第1位こちらです。もう以前に紹介したインシュとか、はい、サントリーニとか、はい、ああいったものもありますが、はい、そちらを抜いての現在、1位でございますから。
いや、でも確かにそうですよ。これね、うん、最初見た時、写真とか見た時、あ、めっちゃオシャレで可愛いって思ったんですけど、
うん、
あ、めっちゃ簡単なやつかなとか、見た目騙しかなとか思ってたんですよ。
う
ん、
あ、なるほどね、
ええ。
見た目がいいからこそ、そんな期待しちゃいけないんじゃないかという。
そう。うん、しかも簡単そうにすごく見えるので。
うんうん。
そうね、なんかちょっと大味そうな雰囲気をちょっと受けますけどね。
いや、そうではないんですね。
はい、
それをね、証拠に、先日発表されました、はい、フランス年間ゲーム大賞にも見事輝きまして。
すごいですね。
もう世界からお墨付きの傑作。そう。
すごいですよ。
というわけで、チパミさんいつものをね、お願いしたいなと思います。
はい、聞きたいか
どうぞ。
ブユーで。はい、プレイ人数が2から4人、プレイ時間が30分から45分、対象年齢が8歳以上となっております。
はい、ありがとうございます。では、はい、もうリスナーの方もね、ご存知の上で、ルールをね、ちょこっとね、簡単に、
はい、
まあ、紹介させていただくと、カオリーナさんのためにね。
はい、そうですね。
カオリーナさん。
ぜひ、
うん。各プレイヤーは、タイルアーティストとなって、宮殿のこの壁っていうのをですね、カラフルなタイルで装飾していくのが目的となります。とは言っても、システムの根幹はパズルなので、ルールは比較的簡単なんですね。
うん、
まず、9枚の攻防ボードというのがテーブルの中央に並べてあるんですけど、そこの上にですね、さっき言った、このアクリル樹脂のタイルが4つずつ載っていますと。で、やることは簡単で、このタイルのどれかを取るんですが、まず、ボードをどれか、9つの中から1つ選んで、その上に乗っている1色を丸々取ります。つまり、黄色、水色、黒黒って乗っている場合は、じゃあ黒取るってなったら、1個だけではなくて、両方とも取らなきゃいけない。そこに存在する同じ色はいっぺ
ん
に取ります。で、残ったものっていうのは、中央に捨てることになりますね、
うん。
で、この取ったタイルっていうのを自分のこのマイボードありますから、はい、プレイヤーボードに並べていくんですけど、これが左側と右側っていう風にあって、まず左側のマスに並べていくんですね。はい。手番でやることはもうこれだけです。
うん、
簡単。
で、終わり？
はい。で、次隣の人がまたどこか1枚選んで、それを取る。なんですけど、この時に9つのボード以外にもさらに取れるところが増えました。
はい、
これ何かというと、中央に捨てたわけですよね。さっきいらなかったやつ。はい、この中央のやつも今度は取れます、
うん。
ということは、みんながどんどんと真ん中に中央に捨てていけばいくほど、
はい、
中央が美味しくなっていくわけなんですね。で、ポイントとなるのは、 一度配置した列っていうのは全て埋めなくてはいけないんですよ、同じ色で、
うん、
つまり黒で一度左側で埋めようとしたラインっていうのは必ずその同じ色で埋めて完成となると、
はい
はい、そしてその完成させた要は3つ配置できるマスにちゃんと3つ配置できたタイルっていうのはそのうち1つが移動して自分の得点となるわけなんですね、
うん、
こうやって左から右へ移動させていくわけですね、
はい、
この時に縦と横それぞれにタイルが複数あった場合はそこでボーナスが発生してさらに得点がもらえるよと、この繰り返しになります。これを1ラウンドとしてそれを繰り返して最終的にプレイヤーの誰かが横1列っていうのを埋めるとゲームが終了、最後にゲームエンドボーナスっていうのが走って最も合計点数の高い人が勝ちと、
はい、
というゲームです、
うん、
まあ、かなり今ね端折りましたけど、はい、まあ、要約するとボードから取って自分の左側に置いてそしてそれ完成したやつだけ右側に移動する、これをラウンド繰り返すだけだよというゲームですね、うん、非常にシンプルでしょ、
はい、
はい。じゃあもう早速ですけれどもなぜ面白いのかっていうところに触れていきたいなと思うんですが、はい、うん、まず面白い点としてはこのシンプルながら奥深い駆け引きですね、うん、このゲームこのタイルが大量に入った袋っていうのがあるんですけど、はい、この袋からランダムでタイルが用意されている以外はですね全情報が開示されたアブストラクターなわけなんですよね、
うん、そうですね、全員丸見えですよ、
そう丸見え、うん、でこういったゲームでチュパミさん、
はい、
大事なのってやっぱりプレイヤーそれぞれの動向を読むっていうのが大事になりますよね、
うんうん、
それは当然将棋にしたって飲酒にしたって何にしてもそうだと思うんですけど、相手のが見えてるからこそ あそこでこう来るな、じゃあ自分はこうしようっていう風に読んでいかなきゃいけない。とはいえこのゲームの場合は直接他のプレイヤーに対して攻撃するっていう行動はないので存在しないので、大枠で言えば自分の欲しいものっていうのを取るか、もしくは他のプレイヤーの欲しいものを邪魔するか、その選択なんですね、
うん
うん、その塩梅がこのゲームは抜群で見通しもいいんですよ、
うん、
もうヒリヒリと睨み合うってわけではないんだけど油断はできないというゲームバランス、
うん、
ここのね奥深さっていうのは楽しいですよね、
うん、
しかもその奥深さがあるけどこのおしゃれなタイルをずっと見続けてられるというところがあるのでなんかギスギスしないというか
なるほど、確かにこのおしゃれな部分っていうところ、はい、でこうコンポーネントのクオリティももう特筆すべき点かなと思うんですけど、独創性あふれるアートワーク、まあ、この番組がねラジオである以上なかなか見た目は伝わらないんですが、このアートワーク、さらに程よいプレイ時間っていうのも素晴らしいなって思うんです。
素晴らしいですね、
はい、これだけ美しいコンポーネントはまあそうないですよ、
うまいですよね、これなんかこうイスラム模様みたいなのがこう全面に切りがためてあって、こういう、うん、
こういうって何一生懸命携帯で見せてますけど
なんか最近こういう柄の食器とか流行ってますよね、
はい、
100均とかでも、まあ、北欧デザインとか、まあ、こう鮮やかで模様がいっぱい入ってるお皿とか、
はい、
結構流行ってるんですよね今。これ女性のつかみめちゃめちゃいいですよね。
そうなんですよ、
色合いもすごい綺麗だし、
でさらにこの手触り感、
うん、このパーツはすごくない、こんなの見たことない、
抜群に
いい、はい、手触りもいいし、
うん、
なんかこうチロルチョコみたいな
可愛い。
でこのルールもシンプルなのに短時間で終わるっていう点も相まってやっぱりこの初心者、
うん、
ホイホイになってるんですよね、
うん、
そうですね。
あ、何それもみさん、すごいなんかおしゃれだしやってみたいっていうこのパターンですよ。
ああ、そうですね。しかもこのゲーム性的にやっぱりしっかりしたアブストラクトなので、
うんうん、
勝ちとか負けとかがふわっとしないっていうところもまた手応えを感じれるようないいゲームやと思うんです、
う
ん、
そうですね。その手応えって点で言えば絶妙な配置制限っていうのがこのゲームにはあって、
はい、
要は、まあ、パズル系のタイル配置ゲームなんか、まあ言っても5万とあるんですよ。じゃあこのゲームのアイデンティティは何かって言ったら、この配置制限なんですが、
うん、
こう手番においてパスするってことはできないんですね。で、必ず何かしらのタイルは取っていかなきゃいけないと、
はい。
で、さっき言ったように左側は一回置いてしまうと、そのラインはもうその色でやらなきゃダメだよっていう風に制限ついちゃう。
うん、
で、さらに言えば、完成して右側に配置してしまったタイルっていうのは、もうその同列の左側にはもう配置できないわけですよ、
うん、
つまり、黒もうそこ完成してるからダメだよ、はい、そこもう黒色以外で置いてっていう風に制限がゲーム中盤からどんどんときつくなっていくんですね。
きついですねそれって、
っていう制限が絶妙に絡んできて、こうタイルを取る際にですね足かせになったり、うん、逆に相手の弱点となったりするわけです。そして各タイルの総数、
うん、
まあ、これはもうゲーマー向けですけど、あれこのタイルって1種類につき 何個ずつあるのなんてね、うん、よくゲーマーの方と遊んでいると質問飛び出してきますけど、やっぱそこなんですよね、
うん、
残りの機体数ですね、
うん、
工房のボードに載っているタイル、そして袋に残っているであろうタイルの数から今後のチャンスの可能性をそれとなしに考えるわけですよ、う
ん、しかも数が限られてるのが目に見えてるから、うん、あれ取り合いになるんじゃねっていう状態が生まれるってことですよね。
そうですそうです。ああもうすでに黄色は大量に出ちゃってるから、
はい、
これは期待としては今後薄いな、じゃあ今もう黄色を取るべきじゃないなとかね、
うん、
けどどれか必ず一色は取れよっていう手番なんで、
うん、
これ誰に押し付けるっていうところで、また楽しいんです、
うん、そうですよね。でたまにそれがあのウィンウィンの関係になったりとかもするわけですよね、
うん、
だから結託するんですよね。
この黄色取っておいたらお互い美味しくないとか
お
というのもあって、
はい、
でもっと言うとですね、やっぱこのゲーム短時間ながらもすごくお腹いっぱいになるんですよ。それなんでかっていうと、前半と後半で遊び感が変わってくるんですね、
うんうん、
っていうのは中盤から終盤にかけてのカタルシスっていうのが存在してて、前半は連鎖を狙ってうまくこの左側にタイルを配置させていくっていうのがやっぱ大切じゃないですか、ちばみさん、
はい、
ただ中盤以降はその積み重ねた地盤によって連鎖が発生していくわけですよね。さっき言ったように横と縦連続して繋がっていると得点がさらにボーナスとして発生します。でこれが気持ちいい。
ああそういうことか。
でさらにさっきも少し言ったように後半になるにつれて左側に置けるタイルっていうのがまあおのずと制限されていくからこそ、
はい、
しかもそれがお互いに丸見えじゃないですか、
うん、
あいつも俺も青取りたくねーってなってくる、
うん、はいはいはい、
ってなれば後半はマイナス点を取ってしまうリスクっていうのをどう避けるかっていう風に思考が変わっていくんですね、
うん、そうですね。今まで積み重ねてきたものが
まさかそう足かせになってしまう。そしてヘイトドラフトっていうのが発生するわけです。まあヘイトドラフトっていうのは自分の利点じゃないけど相手にとってデメリットになるのを狙うために自分がいらないものを取るみたいな、そういったヘイトドラフトっていうのはあるんですけど、
そう
ですよ、はい、そういうものを視野に入れてプレイングしなくちゃいけない。
そうですね。
よし、じゃあこれはカオリンさんを陥れるためにチュパミさんと結託してここはこっちの色いらないけど取っちゃおうとか考えてたら、あれ待てよ、これゲームエンドボーナスのこと考えるとそれを狙うべきなのかどうかみたいな、人の邪魔ばっかりしてたら最後の高得点ボーナス入んないんじゃない、じゃあやっぱ邪魔するのやめようかなみたいな、こうちらついてきて、ここのジレンマもまた熱いんですね。
なんかあれですね、そう聞いてるとすごい結構プレイ時間が長いような話に感じるじゃないですか、はい、前半があって後半があってって話を聞くと、うん、でもさっきのね、はい、チュパミさん説明だと30分から45分ってそんな短い時間の中にそんなのが凝縮されてるんですか、
まあ、正直慣れたら20分ぐらい
で遊べますよ。そんなもんで、
うん、そうですね、まあ、タイル取ってるだけなんで、
そうこの短時間でお腹いっぱいになるっていうのはやっぱり他の
すごいですね、
パズルゲームではない、
アブストラクトあんまりないじゃないですか、うん、そういう感覚って、ね、
まああっても、うん、当然因子とかでもすごく充実した感覚あるんですけど、うん、あれってもう本当に頭から煙出るレベルで思考して下手したら1時間とかかけて、やっと勝ったみたいな、
まあ将棋みたいなぐらいの時間はかかりますよね、
うん、そうですね、うん、
そこまでではない、
なんかちょっと違う感じがします、
はい、そうですね、これの場合やったら因子と違って置けるところっていうのがどんどんどんどん制限されていくんで、
うん、
だからおのずと選択肢がなくなってきて、うん、考える時間とかも短くなってきて、
まあ、もちろん因子も抜群に面白くて好きなゲームなんですけど、
はい、
そういったものとはまた違う遊び感だよっていうところですよね。
まあ、確かに、うん、飲酒の場合やったら400mダッシュで走ったみたいな。
ま
あ、で最後のボーナスっていうの、大きいボーナスって何なんですか？
あ、ボーナスとしてはですね、はい、まあ、横で完成したもの、縦で完成したものっていう、はい、その一列ちゃんと埋めたよねボーナスとか、あと一色丸々すべて揃えましたよボーナスっていうのが発生するんで、そのゲームの途中で入ってくる得点以上に、はい、そこの逆転っていうのが大きいんですよ。でそれを狙おうとすると他の人の邪魔をしてる場合じゃないっていうようになってくるんで、なかなか考えどころがあるよと。
うん、
じゃあですね、遊ぶ際のコツポイントっていうところで言いたい点、
はい、
総じてバランスかなと思いました。
バランス。
バランス。自分の左側を埋めるために、ちょこちょこちょこちょこ取ってたら負けちゃうから、
うん、
効率よく、いっぺんにいっぱい取れるのを狙う。けど、うんうん、そればっかりやってると、今度はそれが足かせになってくるんで、じゃあ、ハンドル変えて、別のやり方を途中で切り替えて遊ぶとか、っていう、その都度その都度の、今の狙い目っていうのを考える。そういったバランスですね。
なんかすごい、聞いてるだけでリプレイ性の高さを感じます
ね。かなり高いですね。
これはかなり。
一回終わってもね、もう一回やろうってよく言われますね。あと、何手番残ってるかっていうのをね、ちぱみさんね、考えるのは大事ですよね。
うん、そうですよね。何手番残ってて、何回置けるのかっていうのも、
そう。
考えないと。
手番数が決まってるわけではない。
決まってるわけじゃないんですよ。
はい。
で、自分が何を取るかによって、残りのみんなの手番数が変わっていくんですよね。要は中央に流れていくんで、タイルが。
はい。
だから、どれを取るかっていうのによって、あ、何回来るな、だって、たら最終的に取るのはこの人だなっていうのをなんとなしに操作できるんですよ。そこによってのさっきのヘイトドラフトも発生するんで、うん、手番数を計算しておくっていうのは大事です、
うん、
はいっていうところかな。でもまだまだ私もそこまで遊べてないので。
そうですよね。このボードだけで完結するし、タイルを取るだけっていう単純なものなのに、
見た目以上にやっぱ遊びがいがありますよね。というので一家に一台だなって思っているところ。
確かに。
はい、じゃあネガティブな点、これネガティブな点いつも言ってるじゃないですか私、
はい、
でいつもサラサラ出てくるんですよ基本的に私自身がネガティブだから、
はいはい、うん、
でもねこのゲームに関しては2日ぐらい考えました。
どこだろう、
なんだろうと思って、あえてあげるとしたらどこだろうって、でその2日考えた結果をちょっとじゃあ当ててください。
2日考えた結果、
はい、
2日考えた結果、
わかった。
うん、チパミさん何ですか。
あれでしょう、こんだけおしゃれだから、
うん、
触られたくない。
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 まあ、触られたくないまではいかないけど、盗まれたらどうしようは思いました。
うん、ドラクエかよ。
いやいや、なんかほら、ちっちゃい子も集まるようなところで遊ぶと、わー綺麗って言って、
もう違う。これでもちっちゃい子の時は飲み込んじゃいますよ、このサイズ。ま
あ、そんだけちっちゃかったらね。
そう、やばいって、ね、
それ2歳ぐらいまでだけ
ど。なんだろう。でも聞く限り、うん、やったことがある人とやったことのない人では差がちょっと出そうな雰囲気があるんですけど、
少し出るかもしれないですね、
うん、それじゃない、
そこまで大きくはなかったです、やったことない、
うん、そうですか、
もしくは私が下手くそなだけ、うん、それはちょっと最初のうちにね、セオリーをある程度だけ言っとけばいいです。やっぱコンボを狙うから、うん、そんなバラバラで置いてると、うん、点数伸びないよみたいなぐらいは先に言っておけば問題なくて、
うん、分かったぞ。
あ、チパミさん、
最初の計画でグダグダになってしまったら、もう最後らへん後悔と自責の念がすごい。今まで何やったんだみたいな。
締める気持ちが強い。
ええ、自分をね。
弱点が難しいっていうのは、まあ、なくはないかもしれない。1ラウンドでもマイナスを大きく取っちゃうと、確かに一気にそこから巻き返すっていうのは難しいかもしれないですね。ただね、私それ以上に思ったのが、はい、このゲームのネガティブな点は、は
い、
点数のルールが少しだけ面倒なんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。だから横縦のボーナスっていうのを発生するときに、うん、その初めてこのゲームを遊ぶ人がいる場合は、うん、経験者が一緒に点数見てあげるのがいいと思います。本来はそれぞれがじゃあはいラウンド終わったんで得点自分で計算して入れてくださいねっていうものなんですけど、
はい、
初心者がいるときはちょっと一旦待って、あ、じゃあちょっと見てあげるねって一緒にやってあげないとわからないかもしれない。まあ、そんな複雑じゃないんですけど、ちょっと忘れがちなんですね。
うん。
うん、っていうとこぐらいですかね。
そうですね。
点数の自己管理って意外とミスる人いたりしますもんね。
そう。
特に初心者の人だと、今のが点入ってるのかどうか分かんなくて、そのままスルーしてて、で、結局入ってなかったみたいなのが最後に分かったりとか。
そうなんですよ。
ありますもんね。
まあ、もしあれやったら、サマリーとか作ってもいいのかもしれないですね。
あ、う、あ、ん。
そうですね。う
ん、点数の。
点数の付け方みたいな。
何点みたいな。あ、それあるとでもちょっと嬉しいですね。
ね、
はい、というところで、かなり、急ぎ足進行してきましたが、ちょっと点数の方にね、
はい、
行きたいなと思うんですけど、
はい、
まあ、100点の指標、
はい、
まあ、今回はカオリンさんが、
あら久しぶりでよろしいでございますか。
そうですね、
じゃあですね、コロッケ。
なんでコロッケ。
どっちですか。
どっちや、どっちってもしかして、
どっち、
モノマネの方、
どっち、
でかい方、でかい方。
五木ひろしをロボットでやる方。
ウィン、ウィンってやる方じゃなくて、じゃなくて、あの、食べ物の方です。
めっちゃ元気な親のり子じゃなくて。
じゃないです、ね。
なんでコロッケにしたの？
ね。
いや、私コロッケ好きなんですよ。この話は ありません。メンチ派かコロッケ派かみたいな話になった時に、なったんですよ。で、はいはい、私コロッケが好きなんですよ。
いやでもコロッケもほら中身いろいろあるじゃん。ひき肉入ってるコロッケとか、コーンが入ってる。
私はひき肉が入ってるコロッケが好き。
ひき肉が入ってるコーン。気持ち悪い。めちゃくちゃ難しいです
よ。気持ち悪い。一粒一粒に入ってるんです。
気持ち悪い。
ほんと、じゃがいもメインで、ひき肉、はいはい、どっちかというとコーンが入ってるとかじゃなくて、じゃがいもばっかりかひき肉が入ってるか。
あ、わかる
やつが好きですよ、
私。そうそう。
じゃあ、肉じゃがコロッケとかどうですか？
あー、いいよね。ただね、
肉じゃがコロッケ。
グリーンピースとか、コーンが入ってくると私ね、ダメなんですよ、コロッケ。
あ、でもね、正直、それはなくてもいいって思うんだよ。で、ソースをつけなくても食べれる。
あ
ー、私、そのコロッケすっごい好きなんですよ。
味しっかり
系。味しっかり系。あ、これめっちゃうまい、何これってやつ。
私、あれですよ、専門学生時代に大阪に住んでましたけど、
はい、
大阪の日本一長い天神橋商店街っていうところがあるんですよ、うん、そこに有名な揚げ物屋さんがあって、
はい、
お昼いつもそこ行ってたんですよ。なぜならコロッケが死ぬほど安いから、
はい、
でそれを買うんですけど、そこの、売り文句が毎日1000個作ってますって書いてあるんですよ。さすがにそれは嘘だなって大阪あるある。
もう、あ、古代表現。
そう。餃子1日100万個みたいな。嘘つけみたいな。
で、数が多いのが好きなんですかね。
でもね、毎日食べてたからやっぱ、そこもだから、ほぼじゃがいもなんです
よ、ね。あー、美味しそうですね。
で、目の前で揚げてくれるんですよ。
わ、揚げたて。
そう、オーダーすると。
わ、美味しそう。
それ学生ながら食べてたな。
あ、もう、もうそこでテイクアウトみたいな形で食べ歩きみたいな。
いや、近くの公園行って、友達と一緒に食べるんですよ。
いや、いいですね。
まあもちろん男ですけどね。
うんうん。でも、そういうのって美味しいんですよね。
ねえ、コロトモとね。
忘れられない味的なやつじゃないですか。コロトモ。
コロトモは違うだろう。殺し合う友達だろ。
殺し合う友達
そうなの。それはいいや。長い。
というわけで、コロッケを発展として。
はい、はい。あ、じゃあ、カオリンさん。
はい。
このゲームの期待値、この私とチュパミさんの熱を感じて。
熱を感じて、コロッケ発展として、アズールが、98点かな。
あらららら、らまだコロッケに届いてないな。
なんかちょっと、実はもうちょっと低かった。最初見た時は。
うん、
まぁ、あ、いろいろこうね、パズル的なのあるじゃないですか。うん、で、そういうのって結構、うまくできない人はうまくできないっていう流れありません、うん、うまく組めなかったりとか。結構差が出しやすいのが多かった。私がやってた中でですけどね。
うんうん、
で、あったので、これも、まあ、ちょっと私苦手なんですよ。
うん、
だから、あれかなって思ったけど、もみさんが2日悪い部分が思いつかなかったっていうのは今まで初めてじゃないですか。
まあね。
で、それはすごいなって思って、うん、で、ちょっとその短い時間の中にその前半と後半が分かれてるっていうのはちょっと魅力的だなと思って、でもやったことないから、コロッケのがまだ上。
よし、後でやりましょう。
はい。
あ、じゃあ、チパミさん。
はい。
はい。コロッケを100点として、
うん。
250点。
おぉ。
250点でございます。
いやー、分かりますよ。
すごい。
そうですよね。
そうですよ。でも私もコロッケ大好きですよ。うん、大好きでした。
はい。でした。はい、過去形ですか？
ちっちゃい頃からめっちゃ食べてたんですけど、
うん。
学生時代お金がなさすぎて、コロッケのお弁当っていうのを昼と晩に分けて食べてたんですよ、はい、1個の弁当を、はい、それで毎日コロッケ弁当だったんで、ちょっとまあこれでもういいかなっていう。
飽きるほど食べちゃったってやつ。
そうですね。でもまあ大好きでしたよ。まあ元から的
な。遠い感じ。元からコロッケ。はい。
で、アズールはほんまもうベラボーにアートが好みなのと、ベラボーにゲームが好みなので、
うん、
もうなんかずっとワクワクしながらゲームができちゃうっていうところがあったので。うん、
じゃあ、もみさんは？
はい。コロッケが100点とすると、アズールは、380点ですね。
お
ー、うん。コロッケ好きだけど、まあアズールには到底及ばないですよ。
コロッケみたいな顔して。
いや、コロッケみたいな顔ってどういうこと？
こんがりしてるから、ね。
こんがり。
形もいい感じ。
そうじゃない。顔面とこな
っちゃった。ちょっと髪の毛ちょっと焦げちゃった
やつ
ね。
髪の毛焦げちゃったわな。おい、しじれて取れてったみたいな。
あ、あかん、これ
何笑っとんねん。家に火つけたろ
か。怖い。まさにコロトモ。
コロト
モ。でも380、結構な高得点ですけど。
まあアズールはもう、初心者ホイホイである部分も含め、
うん、
で、ゲーマーの方も抜群に楽しめる、うん、って意味でも、高得点を叩き出すでしょうね。という意味で、もうこれは380以上になるんじゃないかな。はい、はい、じゃあ、総合得点をね。
いくつでしょうか まあ私はやったことがないので、
うん、
まあお二人の意見を参考とするならばですよ。
じゃあ380いきますか。
そうですね。そうしましょう。
いきますか。
はい。
380コロッケ。
はい。というわけで、コロッケを100点とした場合に、このアズールは380点となりました。
高いですよ、これ。
もしまだ遊んでない方いらっしゃいましたら、もうぜひ遊んでみてください、うんうん。もうどんな人と遊んでも絶対楽しめるゲームなんでね。
間違いない。
はい。という、まあ、ホラーボード年間大賞有力候補。いや、まあ、まあ、ぶっちゃけパイオニアでもこれ言ったんですけどね。
あ、でもこれはあのワクワクコンポーネント賞に輝きますよ。
そりゃそうですね。てか今年なんか結構粒揃いですね。
粒揃いですね。そうですね。ね、
うん、
なんか1月から買うゲーム買うゲーム、粒揃いですね。
粒揃いですね。粒揃いですね。
粒揃いですね。
はい、というわけでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では続きまして、かおりさん久しぶりの後半戦、
はい、
ホラボド後半戦、
はい、
映画紹介のコーナーですけれども、今回はですね、映画ではないんですね、残念かおりさん。しかもホラーでもないんですね、残念かおりさん。
あらあら、どうしたんですか？
今回ご紹介するのは、こちらでございます。ババン！ブラックミラー！
ブラックミラー！
ブラックミラー！ブラックミラー！はい、こちらブラックミラーでございます。
それ何それ。
はい、これはですね、あ、そう、今回もね、ネタバレ少しだけ含みますけれども、はい、話の根幹とかオチには触れませんのでね、まだ見てない方も安心して聞いていただけたらなと思いますが、はい、このブラックミラー、これ何それとか二人とも言ってますけど、
はい、
見たでしょもう。
はい
はい、
私があまりにもおすすめするから、
はい、見ちゃった。
カオリンさんに至ってはなんかネットフリックス入ったらしいですよ、うん、このために
それがですね、すっごいあるかのセールスマンの方がいらっしゃってて、
面白かったでしょ。
あらあらっていう割に、もうその時にも入ってましたね。入会してました。はい。
不思議ですね。
不思議ですね。
はい、このブラックミラーはですね、はい、タイトルこそ怖そうですけれども、ネットフリックスで配信中のイギリス制作 SF テレビドラマシリーズなんですね。
うん。
そう、ドラマですよ、今回は。
はい。
あ、ちなみにチパミさんとカオリンさんは海外ドラマって見ます？
前は見てたこともありましたけどね。
なんか韓国ドラマとか見るって、
ね。あ、そうですね。最近は見てないですね。
チパミさんも24が好きとか。
24とかめっちゃ好きですね。全部見ました。
全部？
はい。
最新作も。
すごいですね。
はい。スピンオフさえも。
素晴らしいですね。なんか私でも海外ドラマあるあるって途中でやめちゃうのないです。
うん、そうそうそう。そうなんですよ。私もそう。
ヒーローズ。
あ、ヒーローズもそうだった。あ、ロスト。
プリズン
ブレイク。プリズンブレイク。
はね、
プリズンブレイク、あの、
そに、
まあ、大体皆さんやっぱそうなんですね、あの、うん、そう。
だから私やっぱテレビドラマやっぱ見るのためらっちゃうんですよ。
うん、
いくらこう世間で話題になってたとしても、
はい、
それ見てもどうせ途中でまた無駄に長くなって面白くなくなってって、うん、視聴率が下がったから打ち切りですっていうパターンなりがちなんですよね。はい、これがまあ海外でよくある制作サイドの話なんですよ。
うん、
なんでまあ見ないんです。
はい、
なんですけど、私はもうブラックミラーに関してはこれもう見なくちゃダメだなと、
うん、
これは最後まで見ようって心に決めたんですね。
はい、
で、すでにブラックミラーはですねシリーズ4まで続いています。
うん、
でリスナーでねまだ見てない方は、あ、もうシーズン4まであるということはもうめんどくさそうと、
うん、
こんなん途中から見るのも嫌やし、最初から見ても結構遅いな、それだったら私には向いてないなって多分思いますけど、
はい、
しかもさらに言えばね、毎日やっぱドラマ見る時間取るのって大人になると難しいじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
で、
海外のドラマってなんか平気で1時間半あったりするわけですよ。
はい、
その1話につき。
映画レベルですね。
そう、だ余計にしんどい。
うん、
あ、これはもう諦めるってパターンなんですけど、うん、このブラックミラー、完全1話完結ものなんですよ。
うん、
だから続きを見なくちゃとかっていうことはないんですね。
うん、
これが嬉しい点。そしてさらに毎度時代とか舞台が違うオムニバス形式なんで、うん、こう登場人物を覚える必要もないんです。
うんう
んうん、私ね24ねシーズン1見たんですよ。
はい、
でシーズン2から見なかったんですよ。
はい、
なんでかって言ったら登場人物が覚えられなかったですね。誰死んだっけ？
誰だっけ？
あれ大統領何代目だっけみたいな。
いや、前回までの24で教えてくるじゃないですか。
早すぎです、あれ。あれ早すぎです。
確かに、まあ、見てるドラマってそれ結構ありますよね。あ、わかんなくなっちゃったとか、しかもちょっと間空くじゃないですか、海外ドラマって。次のシーズンまでで。
そうそうそうそう。
で、なんか、出来事あって、あれそんなことあったっけみたいな。なんか、あれね、
あれみたいな。
人間関係も、しょっちゅうぐちゃぐちゃ。
しかも、そのぐちゃぐちゃがたまに、なんか、ふっと、ちょっとしかやらないのに、あとめっちゃ大きいネタとして持ってきたりするじゃないですか。
出てくる。
それに、そんなことあったって言って、なるんですよね。
そう
で、ウィキペディアとか見ると、なってんだよ、ちゃんと設定。
なってますね。
あれね、特にドナちゃんですよ。ドナちゃんはもう、誰かと寝たやつを引きずって、何シーズンか後かでその人と揉めるんですよ。
まあでもこういうのはやっぱり小説とかもセットで見ないと、話がちゃんと追えないっていうか。
っていうものじゃないんですよ、ブラックミラーは。で、それを私、その自分がよく見ている、まあ、映画評価サイトで、その宣伝あったんで、あ、これは私見やすいぞと思って、というので見出したら、あらま面白い、これ、あれ、あらまっていうので、チパミさんとカオリさんにもおすすめして見ていただいたっていうところなんですが、まあ、もうじゃあ早速、この作品の魅力ってところに入りたいなと思うんですけど、まず、この作品の特徴としてですね、時代設定が基本的に未来なんですよね。ただ、未来とは言っても、あと10年くらいで到達しそうな近い未来のいつかなんですよ。すべての話が。で、様々なテクノロジーが発達途中なんですね。そこがテーマとなっているんです、このドラマ。毎度、一見便利そうなガジェットが出てきて、で、それが元になっての事件とか、不思議な出来事っていうのが発生するわけですよ。で、この新技術によって便利になってる、暮らしやすくなっているはずなのに、そこに新たに弊害を生み出してしまうという人間の業。この業がドラスティックに描かれているんですね。実際そうだったでしょ。
そうですね。なんか世にも奇妙な物語に似ているような。
そうそうそう。世にも奇妙な物語。あれも私大好きなんですけど、ただ世にも奇妙な物語でよくあるパターンが、くっそどうでもいい話。なんか怖いやつならいい、はい、後味悪いやつで統一するならいいんですけど、はい、なんか途中で変な喜劇みたいなの入るじゃないですか。で、それが本当くだらないから。
面白ければいいんですけどね。ってなるやつですよね。
コーヒーブレイクがね。
露骨に安っぽいやつとか、でもね、このブラックミラーにはそれがないんですよ。だから、世にも奇妙な物語の、さらにもグレードをアップしたものとして考えてもらってもいいんです。そんで、さらに、そこにガジェットが登場するんですね。
でもなんかしかも、ありそうって言えちゃうようなやつなんですよね。確かにこういうの出てきそうだな、みたいな。
そう。
で、頑張れば今だって作れるんじゃないみたいなの出てくるんですよね。
そこのね、親近感熱い。うん、あ、じゃあもう早速ですけど、はい、私の好きなエピソードをですね、はい、まあ、簡単にいくつか触り紹介させていただこうかなと思いますが、はい、まずシーズン1の3話目、
はい、
人生の奇跡のすべてというタイトルのものなんですけれども、この話で登場するのは視覚情報をすべて記憶するチップなんですね、うん、例えば昨日何食べたっけってよく思うじゃないですか、うん、あと3年前に友達と話した内容うろ覚えだけど実際どんな話したかなみたいな、そんなの覚えられないでしょ、うん、それをすべて脳に埋め込んだチップが記憶してくれるという話なんですね、はいはい、で、しかも、自分の目が映写機みたいになってて、
プロテクター
だ、そう、空中にスクリーンを映し出すんですよ。自分の記憶を、キュルキュルキュルキュルって。うん、それも UI もすごいかっこよくなってて、はい、なんか円形になって、くるくるくるくるって。で、3年前の5月2日、ああ、こんなこと話してたなっていうのをポチって押したら、それが目の前に再生されるんですよ。
うん、超便
利ね。めちゃくちゃ便利。うん、でもこれって逆に言うと、絶対に忘れられなくなったってことなんですよね。うん、で、人が忘れたい過去とか、掘り出されたくない現実ってやっぱあるじゃないですか、うんうん、チパミさんもあるでしょ。
ありますね。ありまくりボンバーですよ。
ありまくりボンバーでしょ。
ありまくりボンバー
関西に住んでた頃の恐怖体験とかあんないちいちもうスクリーンに投影されたらたまらんわけでしょ。
たまらないですね。
ねえ、かおりんさんも彼氏と喧嘩したのとかも、そんないちいち出された。でもそれをですよ、
はい、
例えばあん時ああやって言ったじゃないみたいな、彼氏と喧嘩になったとするじゃないですか、うん、いや言ってないよみたいな、いや言ったわよみたいなやりとりになったら、じゃあちょっと待って今スクリーン出すからって言うんで、ピーってシャーってキュルキュルキュルキュルキュル
言ってたみたいな。
あ、やっぱ言ってたほら言ってんじゃないみたいな。
うーん、
っていうので、もう、まあ、想像つくと思いますけど、はい、いいことだけじゃない。
じゃないですね。もちろんいいことはすごいいいことはいっぱいあると思うんですけどね。うん、
この話、まあ、主人公は夫婦なんですけれども、うん、その奥さん側がですね、自分の家のホームパーティーに、とある男性を連れてくるんですけど、旦那の方が、あれ？なんか、連れてきた男友達と妙に仲がいい気がするっていうのに囚われちゃって、奥さんが寝てる間もすぐに再生して、どういった目配せしてたか、何の話をした時、どっちの顔見てたかみたいなのを何度も見出すんですよ。
うん、
で、あれこれもしかして元彼なんじゃないみたいな、うん、っていうところが展開していく。この男性の視点ならではの橋梁で、めめしい心のありさまが浮き彫りになっている話なんですね。だからこれはぶっちゃけチパミさんとカオリンさんがこの話見たら、うわって言います。だからもういいや男みたいな、
うん、上も作った顔
でも面白い、ぜひ見ていただきたい、
はい、
このチワ喧嘩がどうなっていくのか、というのがシーズン1の3、人生の奇跡のすべてです。
結構ラストとかが緊張感あったりとかしますよね、
うん、
これ。
あ、そう、ブラックミラーシリーズ通してね、うん、大断言ではないんですよ。
それ考えたら、この話がどう転がっていくのかっていうのはちょっと興味があります。
そうですよね。というわけで、さらに次の私の好みの話、はい、いいですか？すいません、私ばっかり喋ってね。
そうですね、はい、いいですよ。
いつもですよ。
はい、では続いてシーズン2の1話目、はい、ずっとそばにいて、ずっそば。
ずっそば。ずっそば。
どうしたら？
おそば食べてるだけ。
ずっとそば。
この話で登場するのは、SNS に上げた投稿や動画から、その人の思考を完全に真似できる通信ソフトウェアです。まず話の内容を説明させていただくと、これ事故で旦那を失った女性が主人公なんですね。で、もうあまりにも急に旦那が死んじゃったもんだから、うん、もう毎日泣いてたんですよ、
うん、
そしたらそこに女友達が来て、こういったサービスがあるわよって説明してくれるんですけど、それがどうも不謹慎なものなんですね。で、どう不謹慎かというと、あなたの旦那が以前に投稿したその、まあ、Facebook の文章とか、うん、あと動画から、その男性の思考を完全に真似できるソフトサービスがあると、
うん、
でそれとメールをやり取りしていれば、きっと心が和むや、私はそうしてるのみたいなことを言われて、うん、最初は主人公の奥さんも、うん、そういうの気持ち悪いじゃない、だって旦那じゃないんでしょ、旦那を真似たコンピューターと話するの嫌だってなるんですけど、あまりにも寂しいもんだから、ついつい手出しちゃうんですよ、うん、そしたら、あなた本当に私の旦那みたいなんでメール送ると、本当にその人のなんか冗談交じりの内容で返ってくるんですよ。お前のいつも後ろにいるだろとか、うん、あの時どこどこ言ったよなとか、
うん、
っていうの言われて、あ、本当にその人と会話してるよって、ここで話が終わらないですね。その奥さんはついついさらにその有料コンテンツにも手出しちゃって、
おや、
声が聞きたいなってなるわけですよ、
はいはい、
ってなると、今度はその動画から全ての音声を拾い上げて、その人とあたかも電話してるかのように喋れるようになるんですね。もしもしって言ったら、もしもし久しぶりだね、何してる、元気みたいな感じでもう会話できちゃう。そしてさらに奥様はコピーロボットにまで手を出してしまうという、旦那の思考を入れた人間そのものの見た目の高性能ロボットと一緒に暮らし出す。けれどもですよね、
うんうん、もう冒頭からですよ、
うん、
もう悪い結果しか思えないという話ですよね。
悲しい。
だからもう、笑うセールスマンみたいですね。
あ
ー、もう、いい結果絶対来ないこれみたいな。
だ
ーだ
でもそこまで自分がそういったサービスに溺れてるっていうことを周りの人に打ち明けられないんですよ、恥ずかしくて、
うん、そうですね、
隠してるんですよ。
オリエント工業のダッチワイフと一緒にいるっていうか。
チョンさん、その通りで、このドラマ途中で私笑っちゃったんですけど、ちょっとエッチなシーンもあるんですね、うん、その旦那のロボットとそういう絡みのシーンがあるんですけど、うん、
はい、
めちゃくちゃうまいんですよセックスが。で、あまりにもセックスがうまいから、奥さんが、え、なんでこんなうまいのみたいな、こんなうまくなかったわよ本人はって言うんですよ、
はい、
そしたら、あ、いや、もうそういうの勉強してきたんだみたいな
すごい、
ダウンロードしたから大丈夫みたいな感じで、ほーらみたいなどうですか、
動くな
揺れるな
っていうものですけど、当然ブラックミラーなんで、この後の悲しい展開が待っている
よ。それでは切ないな。
いや、すごい、もうなんだろうな。でも本当にそういうことがあったらいるよねって思いますよね。
必要だなって思う。
そういう人は絶対に怒る。
そうでしょうね、
うん、全員が道徳的にもやばいよねなんて言いながら、 絶対いる。そういうことを起こす人は間違いなくいるよね。
うーん、今の技術では、はい、旦那死んだからってペッパー買うわけにいかないじゃないですか。フリーザが死んだ結果ペッパー君を扱うならまだギリギリいけるんですけど、ね、旦那をペッパー君は無理ですけど、でもこれは近未来、
あの声のトーンで言われたら笑っちゃいます
ね。とはいえできそうじゃないですか。
そうそう、だってコピーロボットあれですけど、うん、そのピックアップして、ね、そうそうそう、AI に作るなんて、うん、そんなこともできてるわけじゃないですか、実際今ってもうできそうじゃないですか。
いや、そういったサービスができたらどうなるかっていうのを描いてくれてるんですね。
でもあれですね、揶揄的なそういういう風になった時にプラスなことももちろんあると思うんですけど、うん、マイナスな部分の方が多分強烈になると思うような気がするじゃないですか、インターネットとかもそうですけど、うん、そういうのすごいこういやーっていう感じに表してますね、あやかましいやめてみたいな、
もう多分そうなっちゃうな、うん、
ブラックミラーは総じてその現代を皮肉に映してる、うん、なんかこう風刺的なものっていうのがやっぱテーマなんで、うん、そういうところ考え、
すごい皮肉です
ね、されるんですよ。だから、うん、さっき言ったように基本バッドエンドで後味悪いんですけど、ただこのドラマは考えらされるんですよ、見終わった後に、うん、これすごくオチはこんなんだけど、あ、私もわかるなとか、こういう風になるよなとか、あ、それって今で言うとこうだよねとかっていう、すごく考えちゃう、そこがねよくできてるんですね。
すごいですよね。例えばこれが痛快なホラーだったらハハハって笑うんですけど、そうそうそう、笑えないんです、
投影しちゃうんですよ、うん、み
たいな。確かにあのリアルですもんね、
う
ん、
っていうところ。でさらに最後もう一つ、
はあ、あるですね、
私が一番好きなシナリオなんですけど、はい、シーズン2の4話目、はい、これはブラックミラーの中でスペシャルとして放送されたものなんですけど、うん、はい、ホワイトクリスマスっていうタイトルなんですが、こちらはですね、登場するのは2つのガジェット、
はい、
いつも1つずつ出てくるんですけど、今回は2つ出てくるんですが、それは1つが視界に入ってくる情報を加工する装置。例えば今目の前に、私の目の前にカオリンさんとチュパミさんいますけど、ほら Facebook でブロックとか Twitter でもあったりするじゃないですか。あれを視覚的にできるんですよ、
うん、
つまり私がチュパミさんともう話したくないって思ったら、ブロックって言えば勝手にその眼球に作用して、その人をフィルターかけてくれるんです、真っ白く。だ、目の前にチュパミさんがいてもそこは白くなっちゃうんですよ、うん、でどんだけ喋りかけても何言ってるか分かんない状態になるんです
よ、ブロック状態
っていうのができる装置っていうガジェットと、もう一つは家のことを何でも自動的にやってくれるコンピューター知能なんですね。例えば自分がこう朝起きた時に瞬間的に床暖房が走って、もう全然冷たい床を踏むこともない、そしてその日の気分を読み取ってトーストの焼き加減とか、その上に乗せてくれるジャムの種類なんかも決めてくれる、そういった便利な、まあ、家庭用の機能っていう、この2つのガジェットなんですね。どっちもめちゃくちゃ便利そうでしょ、で話はどういったものかというと、とにかくミステリーなんですけど、この話に限っては、あのクリスマス、雪に閉ざされた部屋に2人の男性がいるんですね。で片方の男が言うには、俺たちはもう5年間一緒に働いている同僚だと、ここで働いている同僚だと言ってくるんですよ。でも会話するのは今日が初めてだと。おかしいじゃないですか、5年間も一緒に狭い小屋の中で働いてるのに、なんで会話するのは初めてなの。しかも、壁になんか見たことのない時計が飾ってあるんですね。でそれを、あの時あったっけって片方が聞いても、いやいや前々からあったよ、何言ってんだよお前、ところでさっていう話で始まるんですね。これはなんだかおかしい。で片方の男が自分の身の上話を語り始めるんですけれども、うん、これシーンが変わりまして、とある女性が手術をしているんですよ。全然関係ないですよ、男性2人の話だったのに、急に見たことない女性が手術をしてるんですが、手術してるシーンから突如としてなんか真っ白い空間に映っちゃうんですよ、女性が。で、ここどこって、さっきまで手術してただけなのに、うん、なんか変な空間に閉じ込められちゃったってなるんですけど、そこにさっき言った片方の男性が出てきて、あ、目が覚めたって、君はプログラムだよっていうわけですよ、
うん、
どういうこと、早く出してよここからって。いやいや、君はクッキーっていうプログラムで、人からクローンとして生み出されたものなんだよと。で、そのクローンを、なんか家のスマートスピーカーみたいな、すごくおしゃれなものの中にインストールして、そこで君はこれから本物の君のお世話をするんだっていうわけですよ。で、女性は、いや、もう何言ってるの？その全然意味わかんない。冗談でしょと。いいから出してって言うんですけど、あ、そんなもう言うこと聞かないんだったら、ちょっと今から2週間じっくり考えてって言われて、は？何が？ってなったら、いきなりプッてその男の人消えて、2週間その中で閉じ込められるんです、その女性が。 で、キュルキュルキュルキュルキュルって2週間経って、で、また男の人現れて、どう？気が変わったって。で、その男性が言うには、2週間経ってるのはそのプログラムの中だけで経ってるんで、女性にしてみれば2週間何もやることなく、ひたすら寝ることもなく、その白い空間に閉じ込められてるんですけど、男性からしたら一瞬なんですよ。うん、要はプログラムで2週間経過って打っただけなんですよ。でもその女性は、いやもう、それでも私は絶対嫌、それだったら死んだ方がマシみたいなこと言うんですけど、あ、じゃあ分かった、じゃあ6ヶ月ね、今度はみたいなんで、また6ヶ月ポチって押されたら、そっから6ヶ月女性は白い空間に閉じ込められて、
辛い。
そうでしょ。しかも食べることもないし寝ることもなく何もすることのない真っ白の空間でひたすら6ヶ月待たされて、でまた男性来て、どう？気が変わったって。もうそうしたらその女性はもう言うんですよ。分かった、もういいから私に仕事をちょうだい、やることをちょうだい、もうこの空間でずっと一人でいるのは嫌ってなって、その男性に手なずけられる。そしてそのシステムがさっき言った自動的に床暖房をつけたりトーストを焼いてくれるという家のメインシステムとなるわけなんですね、うん、つまりは自分自身のクローンが自分の快適なように全部セッティングしてくれるという技術なんですよ。
辛い。
でこういうのをずっと身の上話でその男性が言うんです、うん、つまり俺はそういう仕事してたよって。そしたらその話をしてたことによってもう片方の主人公側の男性が、あ、じゃあ俺も自分の話するわなって言って始まるんですよ、うん、でその男性の話っていうのはどういうものかというと、男性若い頃なんですけど、とある女性と付き合ってるんですよ。で、ある日その女性が妊娠したっていうことを知るんですね、うん、子供ができたっていうんで、その主人公はすごい喜ぶんです。やった、産もう、俺たち結婚しよう。そしたらその女性側が、いや私もうあなたとは別れるとか言い出すんですよ、うん、いやいやなんでだよなんでだよって、もういいの、もう本当別れるから、もうさよならって言ってブロックするわけですよ。これがさっき言った視覚的ブロックだから、もう彼氏側がどんだけ待てよって言っても相手側には聞こえないし、全部真っ白に見えてるんですね。でそこからその男性が必要以上にその女性を追うようになって、ストーキング行為をしだす、うん、まあ狂気に満ちた行動を取ってしまう、うん、そして恐ろしい結末が待っているんですけれども、うん、この話今ちょっと長かったですけど、なぜこの二人の男性がその雪に閉ざされた狭い空間にいるのか、うん、そしてなぜ話したことがお互いないのか、うん、見覚えのない時計の意味は何を表しているのか、うん、どう話がこの二つの話がリンクしていくのかっていうところがポイントなんですよ、
うん、まあ、これね見ないと分かんないですね、うん、この感じはね。
あ、そう、カオリンさんこの話見た
りとね、見ました、うわってなるでもブロックも嫌だったし、
そうブロックめちゃくちゃ怖い、ね、
いや日頃ですよ LINE で、はい、まあ何かあってブロックすること、まああるとして、はいはい、別に相手も見えないし、うんうん、向こうは送ってるけど自分が見えなくなるから感じないじゃないですか、
う
ん、
そ
うです。でもブロックしてるって視覚でするとこんななんだっていう、すごい怖いなと思って、相手がいるのに目の前にいるのに影だけになって、うん、なんかブーって言って言ってるのに何もわかんないんですよ、
うん、
存在さえもいることしかわからずに、
そう、相手側に自分の存在を消されてしまう恐怖ですよね、
恐怖、
拒絶っていうものをもう視覚的に見せつけられると、まあその人への憎悪とか悲しみとか憤りを感じちゃいますよね。
もうそんなのさ、憎しみしか生まないじゃないですか、
うん、だって LINE とかはブロックしてもなんか相手に会おうと思ったらまあ会えなくもないです、
う
ん、
そうそうそう、それ
も、まあ、状況でよりますけど、
うん、見えなくもなるし、
でしかも歩いてたらその白い物体が見えちゃうっていう、うん、あの人私のことブロックしてる人や、
超怖い、
でも誰だろう、みたいな、シルエットから見るとあいつかなみたいなんで、
恐ろしい、
それが何人か歩いてたらめちゃくちゃ怖い、
怖いですよね。いや怖いな、
もうそう、もう怖いし、その自分のクローンが閉じ込められて、
怖いですね、
そう、本人からしたらただの家の便利機能なんだけど、でも閉じ込められてる側からしたらこれに人権があるかないかっていう話ですよね。
そのガジェットが一番、あの出てくる話のガジェットが一番ひどい気がする。
そうですね、うん、
残酷、
残酷でしたね、うんうん、っていう、まあそんな話でございます、うん、
ぜひ見ていただきたいです、はい、
めちゃんこ面白いです、
うん、ドラマとしてのクオリティすごいなと思いますけどね。
あ、そう、ドラマのクオリティで言うとさすが海外だなと思うんですけど、やっぱお金かかってるんですよね、うんうん、日本より圧倒的に、うん、しかもネットフリックスオリジナルなんで容赦ないんですよ、展開も容赦ないし、
容赦ない、 そうじゃない。
映像とか、そのセットとかも、頑張って作りました程度じゃないんですよ。
確かに。
ここまでよく美術整えた
なんて。安くないんですよね。
これは本当に、今を生きる人として、
うん、そうそう、
ね。ぜひ見てもらいたいな、うん、その便利機能っていうのはどこまでね、自分にとってメリットがあって、
う
ん、実はここからは、その、
そうですね。
人の触れちゃいけないところに踏み込んでしまうものだっていう。
意外といろんな人に見てもらいたいなって思いますよね。
考えらされますよね。
皮肉とかね。
という風に、はい、ちょっとね、長くなっちゃって、申し訳なかったですけれども、これシリーズが進むほど、実は面白くなっていくんで、まだ香里さんちょっとしか見てない
です。見てないです、はい。
実はこれシーズン1からシーズン4にかけて、どんどん面白くなっていくんで。
珍しいパターンですね。だんだんこう、シリーズボムになって。
じゃないです。
もういいかな、みたいになっちゃうやつじゃなくて。
そう、1話完結だから、はい、やっぱクオリティ保ててる。
うん、
で、もし、今聞いた上で、それでも見るのめんどくさいって思った方は、4の1だけ見てください。シーズン4の1だけ。うん、これ非常に見やすい話なんで、しかもバッドエンドではないんですね、正直ね。
あ、そうなんですね。
結構エンターテインメント寄りな話なんですけど、ここから入れば見やすいんじゃないかなって思うんで、シーズン4の1話目だけでも見ていただけたらなと。というところで、ネットフリックスで現在、
はい、
無料で、まあ、ネットフリックス自体は有料ですけど、
はい、
月々980円、
はい。初回無料ですか、
ね、初回無料、1ヶ月間無料
なんで。二人ともなんか、そういう。
見ていただけたらいいかなと。じゃあ、三田屋さんとか言ってもないですからね。ブラックミラーはね、オリジナルですから。
はい、
お願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、という感じでやってきました。
はい、
久しぶりのカオリン登場スペシャルでございましたが、
はい、そうでしたね。はい、
告知の方に入っていくわよ。
はい、行くわよ。
はい、まあ、告知、まあ、冒頭でもやりましたね。はい、4月1日にゲームマーケット大阪ありますので、うん、会場でお会いした際にはよろしくお願いいたします。は
い、お願いします。
はい、そして告知、一つあります。
はい、
次回は、コラボド、ジェリージェリーカフェスペシャルとなっておりますので、こちら、先日ね、立川オープンしましたけど、新店舗。こちらのレセプションパーティーにお邪魔しまして、ジェリージェリーカフェオーナーの白坂 P、そして立川店のオーナー、さらには坂井龍之介さんなんかにも出ていただいて、ジェリージェリーカフェを運営していく上でのいろんな工夫、苦労みたいなのをね、話してますので、
はい、
お店を経営されている方とか、今後やっていきたいなとか、思っている人は特に、に聞いていただけたらなと。で、一部ジェリージェリーカフェ店舗で使えるサプライズ企画も用意しておりますので、
なんでしょう、
はい、お聞き逃しなく、
はい、
という感じでした。はい、ではいつものね、最後の、今回はじゃあカオリンさんに言ってもらおうかな。
そうですね。
あら、
はい、久しぶりなんでね。
ドキドキ。はい、ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。ツイッターアカウントは、アットマーク、ホラボド、HORABODO。ツイッターアカウントは、あ、違う。ご意見ご感想は、ハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
もうザ・ブランクですね、これ。
はい。同じ行を読んじゃうっていうね。
ありゃ
ー
ありゃー
ありゃー。そのね、目がね、だい最近夜になるとシパシパしてくるんです
よ、ね。年
年
年です。
そうですね、ほんと。私つい最近誕生日迎えたんで。
あ、ありがとうございます。
いくつになったんですか？
より、30、ビーみたいな。ビーみたいな感じですよね。
うわ、
うわ。
ダメージ受けてる。
あれですからね、ドラクエでいうとこの毒沼みたいなもんですからね、こっから年齢取るのは。ズグズグズグ。ああ、気がついて、カモケってな
る。怖いね。
怖いな。
いや、なんかね、一番私的にでも一番恐れてるのは、私食べることがすごい好きなので、
はい、
一番聞くのは、年取るとなんか、消化が弱くなる的なことを言うじゃないですか。
中年脂肪。
翌日食べたものが、なんか残ってるとか、うん、ちょっと脂っぽいものがきつくなってくるみたいなことを言いません？
そ
う、なんか前は食べれたのに、うん、食べれなくなったみたいなこと言うじゃないですか。
それはありますよ。
それが私的に結構怖いです。
私、焼肉食べ放題みんな行くって言ったら基本的にパスって言うんですよね。ノリ悪いですけど。
もう辛い。
4000円出して500円分ぐらいしか食べれないですよ。
もうそれ、もうおじいちゃんじゃん。
いや
いや、もうでも全部、それも全部、大根おろしが解決してくれますよ。
チュパミさんなんかめちゃくちゃ食うんですよ、焼肉。
あら。
でも私は普段、
で、最終的にゲロ吐くんですよ。
入れてリバーそんなおろおろ元気あったら大丈夫ですよ。
いや、私吐くのはチキンラーメンだけですから。
チキンラーメン、
チキンラーメン吐くんですか？
チキンラーメンも吐くんですよ。
なんでチキンラーメン吐くって？
チキンラーメンは何でか知らないですけど、絶対に食べたら吐くんですよ。
本当
です、本当です。
でもめっちゃ好きらしいんですよ。
めっちゃ好きなんですよ。
え、どういうことなんですか？病気
病気病気、もう 薬物と一緒
です。いいでしょ。あの、やばい反応出るけど、食べちゃうみたいな。
そう、そうなんです
よ、ね。そうですね。
きついですよね。なんだこの終わり。
というね。どうです、久しぶりに登場したら楽しかったですか。
楽しかったですね。
あ、よかった。
いや、楽しかったですよ、本当に。あの、やっと帰ってきた感がありましたけどね。
これでまた次休んでた
ら。もう大丈夫です、もう大丈夫ですよ。
もう、ずっそばですよ。
次もしです、ずっそば。それ優しいじゃないですか、ずっとそばに。
ねえ、もうカオリンさんの思考を真似たコンピューターに顔に出てもらうよ。
私がここにコピーロボットとかも。
そうそう
そう。それいいです
か。でも、いろんなものダウンロードされてるから。
そうそう。
いろんなの
がうまくなった可能性があるから
という感じで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあいいですか、もう終わりますか。
そうですね、終わりましょう。
はい、じゃあせーの、チャオチャオ。